子育て支援自主サークル、問い合わせ子ども政策課母子保健係、電話801-5881。祝日は原則休みです。表があります。サークル名、日時、場所、対象の順にお伝えします。さくらんぼ、第1、第2、第3月曜10時30分から12時、7月17日はお休みです。ウレリ中央自主防災センター、0歳から就園前の子ども保護者。つくしんぼ、第2水曜10時から11時30分サニータウン南公民館。1歳から就園前の子ども保護者。ただし対象は1歳からですが、ご兄弟であれば0歳のお子さんも参加できます。ピヨピヨクラブ、第1木曜10時から11時30分井出元自主防災センター、0歳児保護者。さくらクラブ、第1金曜10時から11時30分長与町公民館2階和室、0歳児保護者。コッコクラブ、第3木曜10時から11時30分北洋大公民館、0歳児保護者。表をあります。イオンタウン×長与町ココスキ長与、月先着10人託児対象の子どものファミリーサポートセンター託児利用料を月2時間補助します。イオンタウンに無料券をもらいに行くと託児利用料が2時間無料になります。年間5回までご利用できます。子ども連れで外出が難しい時、育児リフレッシュなどにご利用ください。その他、ひとり親、多子世帯、多胎児、保護者疾病の場合にも補助をしています。詳しくはこちら、長与町ファミリーサポートセンターの QR コードがあります。みっくんファミリーのイラストが入ったココスキ長与の2時間無料券のカードが掲載されています。マタニティクッキング、申し込み問い合わせ子ども政策課母子保健係、電話801-5881。時8月18日金曜10時から12時、ところふれあいセンター1階、和室調理室。内容、栄養士による妊娠中の食事に関する講話、保健師による産後サポートに関する講話、ミニキッチン、ご飯、簡単カニ豆腐、かぼちゃの和風サラダ、離乳食作り。定員先着6人程度、料金200円、締め切り8月10日木曜。その他、次回は10月13日金曜予定です。里親出前講座、問い合わせ長崎県里親育成センタースクスク、電話0957-53-7343。さまざまな事情で親と暮らせない子どもを家庭に受け入れて育てる里親制度のことを広く知っていただくために説明会を開催します。里親になりたい方、里親に興味がある方はこの機会にぜひご参加ください。時8月29日火曜14時から15時まで、ところ薬局2階第1第2会議室、料金無料、申し込み不要。ご存知ですか？障害児福祉手当、特別児童扶養手当。問い合わせ子ども政策課母子保健係、電話801-5881。障害児福祉手当、対象20歳未満で重度の障害状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方。支給額月15,220円。支給制限、 次のいずれかに該当する場合は支給されません。 1. 障害を理由とした他の公的給付、特別児童扶養手当は除くを受けている場合、 2. 施設に入所している場合、 3. 所得制限を超えている場合。特別児童扶養手当、対象20歳未満で重度または中度の身体障害児または知的障害児の保護者。支給額1級重度月53,700円、2級重度月35,760円。支給制限、次のいずれかに該当する場合は支給されません。1. 児童が障害基礎年金、障害厚生年金などを受給しているとき、 2. 児童が社会福祉施設に入所しているとき、父母が児童を看護していないときなど、 3. 所得制限を超えているとき。ご存知ですか？児童扶養手当。問い合わせ子ども政策課、電話 801-5886。 児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。支給要件、次の条件に当てはまる児童を対象として、18歳に到達した年度末まで、一定の障害のある児童については、20歳に到達するまで、支給されます。 1. 父母が離婚した児童、事実婚解消を含む。 2. 父母が死亡した児童。 3. 父母が一定の障害の状態にある児童。 4. 父母の生死が明らかでない児童。 5. 父母から1年以上遺棄されている児童。6. 父・母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童。 7. 父・母が1年以上拘禁されている児童。 8. 母が婚姻によらないで生まれた児童。 9. その他、記事など。ただし、1から9の要件に当てはまっていても支給対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。手当額、表があります。全部支給、一部支給の順にお伝えします。1人目、月額44,140円、14,410円から44,130円。2人目、加算、月額14,220円、5,210円から14,110円。3人目以上加算、月額6,250円、3,130円から6,240円。表あります。それぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。なお、児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金を受給する方で年金額、この加算額が児童扶養手当額より低い方は、内容によりその差額分を受給できるようになりました。支給月、年に6回、奇数月に2ヶ月分ずつ。なお、認定請求を受け付けた翌月から支給対象となります。認定請求は子ども政策課へ。家庭の状況により必要書類が異なります。まずはご相談ください。現況届の提出を忘れずに。児童扶養手当受給者、支給停止者を含むは、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。届出がないと11月分以降の手当が受けられなくなり、2年間提出がない場合は時効により資格喪失となります。児童扶養手当について、子育てサイト QR コードがあります。 長崎県ひとり親家庭等自立促進センターエール長崎により長与時津地区を対象としたセミナーが開催されます。問い合わせ、長崎県ひとり親家庭等自立促進センターエール長崎、電話 801-4445、 進学のためのマネープランセミナー、今後の生活設計のヒントやお子さんの進学も含めた生活福祉資金、国の教育ローンなどの存在を知っていただくことで、子どもの進学が決まった際に慌てず計画的に準備ができ、安心した生活を送ることができることを目的とします。時8月20日日曜10時から12時、ところ長与町ふれあいセンター研修室 B、郵便番号851-2128、長与町幸田号2005番地3、対象ひとり親家庭の父母および家父の方、定員20人、締め切り8月4日金曜、その他託児あり、事前の申し込みが必要です。面会交流セミナー。面会交流はどんな時に利用するのだろう。面会交流援助とは、父母が自分たちの力で面会交流を実施できない時に、親子の良い関係を育むため第三者を入れて行う子どもの支援事業です。面会交流がうまく実施できていない方、これから面会交流を始める際の流れ、面会交流の事例、どのような時に面会交流事業を使うのかなど、なんとなく面会交流という言葉は聞いたことがあるけどよくわからない方、この機会に面会交流について知ってみませんか。時8月20日日曜13時から14時30分、ところ長与町ふれあいセンター研修室 B、 郵便番号 851-2128、長与町幸田号2005番地の3、対象ひとり親家庭の父母離婚お考えの方、定員10人、締め切り8月4日金曜、その他託児あり、事前の申し込みが必要です。マネープランセミナー申し込みと面会交流セミナー申し込みの2つの QR コードがあります。令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親以外の低所得の子育て世帯分について、申し込み問い合わせ、子ども政策課子育て支援係、電話 801-5886。 低所得の子育て世帯、ひとり親世帯を除くの生活支援を行う観点から給付金を支給します。支給対象者、次のいずれかを満たすもの。1、令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者、すでに長与町から転出された方も含む。2、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児の場合20歳未満を養育する父母等、令和6年2月末までに生まれた新生児も対象であって、令和5年度、令和4年1月から令和4年12月分の住民税が非課税の世帯、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった世帯、給付額児童1人当たり5万円、1の該当者、令和5年5月末に振り込み済みです。該当しており通知が来ていない場合はご連絡ください。2の該当者、申請が必要です。ホームページまたは窓口から申請書、請求書、家計急変の場合は収入所得見込み額申し立て書を入手し、ご記入の上必要書類を添付し、子ども政策課へ提出してください。郵送可能です。必要書類、 申請請求者本人確認書類、運転免許証等の写し、受取口座を確認できる書類、通帳、キャッシュカードの写し、ただし児童手当、特別児童手当受給者は不要。児童が別居している場合は、その児童の住民票等本、給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、令和5年度住民税非課税分の場合は不要。令和5年1月以降の任意の月の収入をかける12して計算します。申請者の収入額が限度額以下であることが必要です。所得で計算する場合は限度額が異なります。ただし今後1年間に収入の多い時期がある、臨時の収入があるなどの事情により、所得見込み額が非課税所得限度額を上回ることが明らかである場合は申請できません。申し込み締め切り、令和6年2月29日木曜。申請書ダウンロード、非課税相当限度額の確認はこちら。QR コードがあります。子宮頸がんワクチン定期接種について、問い合わせ、子ども政策課母子保健係、電話 801-5881。 子宮頸がんワクチンについて、対象者は無償で接種することができます。対象1、定期接種、小学6年生から高校1年生相当の女性。2、キャッチアップ、平成9年度から平成18年度生まれの女性で、過去に HPV ワクチンの接種を合計3回受けていない方、令和7年3月末まで、料金無料。子宮頸がんワクチンを自費で接種した方への償還払いについて、積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した、定期接種の年齢を過ぎて令和4年3月31日までに HPV ワクチンの任意接種を自費で接種した方について、接種費用の助成・償還払いを実施しています。令和7年3月末まで。子宮頸がんワクチンについてと償還払いについての2つの QR コードがあります。厚生労働省のホームページでは、HPV ワクチンに関する情報をご案内しています。厚労省 HPV で検索してください。QR コードがあります。ニーローがお伝えしました。
子育てランド、ナンバー363、17ページ。玄関を一歩出るとアウトドア、身近な自然と遊んで感じて。身近な自然の中にはよく見ると虫たちの仕業がいっぱい。例えば、葉っぱの形がいろいろとあります。巻き巻きした葉っぱ、切り取りされた葉っぱ、筋が硬い葉っぱ、かじかじにかじられた葉っぱ、虫こぶがたくさんついた葉っぱ、卵がいっぱい産みつけられた葉っぱ、それといろんな形のうんこ。虫の仕業を見ると、そこにはどんな虫がいてどんな暮らしをしているかが見えてきます。子どもたちと探してみました。虫の仕業発見。犬ビワの葉っぱに切り取った後、横にいる幼虫が食べた後です。これは石垣蝶の幼虫の写真が2枚あります。ウェブサイト、目に見える生き物図鑑、引用、石垣蝶。石垣蝶の写真があります。これも虫の仕業？このコブは虫コブといって、コブの中には卵があって、孵化した幼虫はコブの内部を食べ成長します。葉っぱの裏にたくさんの コブがついた葉っぱの写真。虫の仕業発見。カラムシという植物の葉っぱや茎が茶色に、これはある虫が食べた跡です。食べられた葉や栄養がいかないので、しなびれているものも発見のポイント。ダミーカミキリの仕業でした。虫の仕業から虫の正体がわかるとなんだか嬉しい気持ちになります。ついつい虫を気持ち悪い、怖いと思うことがありますが、虫の特性、特徴などを知ると、虫の生き方も見えてきて親しみが湧いてきますよ。小さい子供2人が手のひらに小さな虫を乗せて観察している様子の写真が1枚あります。指導、イラスト、諫早市子どもの城、福園慶子氏、分析、長井町立高田保育所。